こんにちは。今回はですね、38年の経験を持つある塾経営者の方の視点、これをもとにしまして、皆さんと一緒に日本の塾業界の、まあ、今とこれからをちょっと深く見ていきたいなと思ってます。手元にある資料を読むと、なんかこう、昔ながらの塾の在り方っていうのがかなり大きく変わろうとしてるみたいですね。
そうですね。
少子化とか、あと学校の評価方法の変化とか、そういう中でじゃあ塾に求められる役割ってどういうふうにこう変わってきてるのか、そのあたり掘り下げていきましょう。まず資料が指摘している点で気になるのが、特に神奈川県とかだとかなりはっきりしてるみたいですけど、個人経営の塾、いわゆる町の塾みたいなのが、ちょっと言葉悪いですけど絶滅危惧種みたいになってると。多くが大手チェーンとか、あとはフランチャイズ FC ですか、そういうのに置き換わってるっていう話ですね。
そうですね。その背景にはやっぱりかつての主なターゲットだった中学生を取り巻く環境がもう劇的に変わったというのがありますね。
劇的にですか。
で、最大の要因は、大きく2つ考えられます。一つは、これはもう皆さんご存知の通り、少子化。
はい。
そしてそれに伴って高校の定員割れが進んでいることですね。神奈川県の例が出てましたけど、公立高校で40校以上が定員割れなんて状況だと、一部の、いわゆるトップ校を除けば高校入試の競争そのものがかなり緩まくなってきてる。
なるほど。
結果として高校受験のためっていう、そのための塾という存在意義が、多くの生徒さんにとってはちょっと薄れてきてるのかなと。
つまり以前みたいにこう塾に行ってライバルに勝つぞみたいな、そういうモチベーションがちょっと働きにくくなってるんですね。
そういうことですね。で、もう一つの要因、これも大きいんですが。
はい、何でしょう。
学校の成績評価ですね。これが絶対評価に変わったことです。
絶対評価。
これ相対評価と違って、他の子と比べてどうかっていう順位じゃなくて、その子自身が設定された目標をどれだけクリアできたかで評価されるわけですよね。
はいはい。
ですから、例えば塾ですごく頑張ってテスト対策して点数が上がったとしても、それが昔みたいにそのままダイレクトに内申点のアップに、つまり他の子より有利になるっていうことにはちょっとつながりにくくなった。
なるほど。じゃあ頑張ってもそれが直接的なアドバンテージにはなりにくいと。
そうなんです。ある意味、その落ちこぼれっていう言葉自体の意味合いもこの絶対評価の中ではちょっと変わってきますよね。
なるほどな。競争のルール自体が変わっちゃったわけですもんね。そうなると塾の価値も当然変わらざるを得ないと。
おっしゃる通りです。
じゃあ今その親御さんとか生徒さん自身は塾に何を期待してるんでしょうか。
そこがですね、価値観がこうシフトしてきてるんですね。特に小学生、それも低学年のお子さんを持つ親御さんなんかは、その受験での競争力っていうよりも、もっと手前の基礎学力とか、
基礎学力、
あとは学習習慣とか、物事に取り組む時のいわゆる型みたいなもの、そういうもっと根本的な力を身につけさせたいと考えている方が増えているようです。
へえ、型ですか。
だから例えばソロ版とか習字とかが根強く人気なのも、あれは別に他人と比較するもんじゃないですよね。
確かに。
その子自身の絶対的なスキルとか、あるいは将来につながるでろ思考の土台作りみたいな、そういうふうに捉えられてるからだと思うんですね。
なるほど。単にテストの点取るための穴埋めじゃなくて、将来に向けた資産形成みたいな。
そう、まさにそんな感じですね。資産形成ってすごく良い捉え方だと思います。求めるものがこう変わってきてるんです。
面白いですね。じゃあ高校生に対してはどうですか。大学受験はやっぱり今でも大きなテーマだと思いますけど。
おっしゃる通り、大学受験の重要性っていうのはこれは変わりません。ただここでもやっぱり変化があって、昔ながらの学術的な集団指導っていうよりは、もっとこう一人一人の生徒さんの学力とか志望校とか、あるいは性格とかに合わせて、よりパーソナライズされたきめ細かいサポートへのニーズっていうのがすごく高まってますね。
個別最適化みたいな。そうなってくると、個々の塾、特に個人でやってらっしゃる塾にとっては対応がどんどん難しくなってきそうですね。
そうなんですよ。
資料にあった経営者の方は縦に伸ばすことの重要性を説いてましたね。小学校から高校まで長く生徒さんを見ていくと。でも特に専門性が高くなる大学受験の指導まで全部一貫してやるっていうのはかなり大変そうだなと。
まさにそこが大きな課題になってるんです。 って、その専門性の壁をどう乗り越えるかっていう戦略として、今すごく注目されているのが外部のサービスとの連携、まあアウトソーシングですね。
アウトソーシングですか？
ええ。例えば資料にも名前が出てましたけど、京大 M 予備みたいな、ああいうオンラインの大学受験専門のサポートサービス、あれが一つの例ですね。
外部連携、具体的にはどういう形になるんですか？塾とその外部サービスが。
これは塾の機能というか役割をある意味分解して考えるってことだと思うんです。
分解ですか？
はい。生徒さんとの日々のコミュニケーションとか、学習する環境、居場所を提供するとか、あとはモチベーションを管理したり励ましたりっていう、地域密着型の塾がもともと得意としてきた、いわばウェットな部分、アナログな部分ですね。
ええ、
ここは塾が引き続きしっかり担任していく。一方で大学受験の、じゃあどういうカリキュラムで進めるかとか、すごく難しい問題の質疑応答とか、そういう高度な専門知識が必要な部分はオンラインサービスみたいな外部の専門機関に委託する、任せると。
なるほど。
そうすると塾の先生の役割も昔みたいに知識を一方的に教えるっていうことから、どちらかというと外部が作った計画に沿って生徒さんの学習の進捗をちゃんと見てあげて、それで励ましたりするコーチとか伴走者みたいな役割にこう変わっていくわけです。
へえ、面白いですね。塾のコア業務、核になる部分をもう一回考え直すみたいな動きとも言えそうですね。得意な関係構築とか、そういうところに集中して、専門知識は外部からうまく取り入れると。
そうです、そうです。これは単に業務を丸投げするっていうんじゃなくて、塾が自分たちの強みをちゃんと活かしながら時代の変化に対応していくための、すごく戦略的な再構築って言えるんじゃないでしょうか。
なるほどな。じゃあ今回の話から見えてきた重要なポイントをちょっと整理してみましょうか。
はい。
まず、少子化とか、あと絶対評価への移行とか、そういう外部環境の変化が、まあ、従来型の高校受験対策をメインにした塾のモデルをかなり揺るがしているということ。
そうですね。そしてその結果、塾に求められる価値っていうのが、小学生向けの基礎力とか学習姿勢、さっき言った型作りみたいなもの、あるいは高校生向けのもっと個別最適化された大学受験サポート、そっちにシフトしてきていると。これは塾が単なる欠点補強の場じゃなくて、将来のための能力開発とか資産形成の場へと変わっていく、そういう可能性も示している気がしますね。
ああ、なるほど。で、さらに塾がこれから先も価値を提供し続けるためには、一つは生徒さんとの関係を小中高とこう縦につないでいく、長期的な視点を持つこと。そしてもう一つ、大学受験指導みたいにすごく専門性が高くなる分野では、外部のサービスをうまく戦略的に活用する、つまり機能の分解と再構築が結構有効な打ち手になりそうだということですね。
その通りだと思います。塾の役割っていうのは、知識を伝えるっていう側面だけじゃなくて、むしろ学習のペースメーカーになったり、モチベーションを高めるコーチであったり、あるいは何でも相談できる、信頼できる相手であったり、そういうより多面的なものへと進化していく必要がありそうですね。
いや、教育のサポートの形っていうのも、本当に社会の変化に合わせて柔軟に姿を変えていくんですね。なんか非常に興味深いです。
そうですね。特にこれからは大学進学のあり方自体が、本当に十人十四って言われるぐらい多様化してきてますし、昔みたいにこう一本道のキャリアパスだけじゃなくなってますからね。そうなると、やっぱり一人一人の個性とか目標にちゃんと寄り添った丁寧なガイダンスとか、あるいは長期的なメンターシップみたいなものの価値っていうのが、塾っていう枠組みに限らず教育全体でこれからますます重要になっていくんじゃないかななんて思いますね。
なるほど。
皆さんがご自身の周りの教育にどう関わっていくか、ちょっと考えてみるヒントにもなるかもしれませんね。